防災特集、在宅避難のための備えを始めましょう。 SDGs11 住み続けられるまちづくりを。 SDGs17 パートナーシップで目標を達成しよう。災害時の避難というと、避難所である小中学校などでの避難を考えがちですが、ご自宅での居住の継続ができるのであれば、住み慣れた自宅で避難してください。このことを在宅避難と言いますが、自宅であれば、避難所では難しいプライバシーの確保ができますし、感染症の感染リスクが下がるなどのメリットが考えられます。また、在宅避難が困難である場合は、近くの安全な建物にお住まいの親戚や知人の家で避難する方法もあり、これを分散避難と言います。自宅の倒壊などで避難所に避難する必要のある方々が利用できるよう、在宅避難や分散避難も考えてみてください。地震が起きたとき、まずは自分の命を守る行動を。状況が落ち着くまでは安全な場所で待機しましょう。頭部、頭、頭部を守りましょう。避難の考え方。避難とは難を避けるための行動です。指定避難所に行くことだけが避難ではありません。災害時における指定避難所以外の避難先や避難行動についても考えてみましょう。在宅避難。居住の継続ができるなら、住み慣れた自宅で避難。分散避難。近くの安全な建物にお住まいの親戚や知人の家などに避難。避難所に避難。小学校など、大阪市が指定している避難所に避難。小学校を優先的に開設します。在宅避難のために備えること、4つあります。その1、家具の固定。阪神・淡路大震災では、死亡者の約 10%、負傷者の 46% が家具類の転倒によるものと言われています。ご自身やご家族の命を守るために、家具の固定をしておきましょう。その2、耐震診断、耐震改修。大阪市では、耐震診断改修費用の一部を補助する制度があります。詳しくは、大阪市都市整備局、耐震密集市街地整備受付窓口、電話06-6882-7053にお問い合わせください。詳細についての QR コードがあります。大阪市の公式キャラクター、大進くんが言っています。主な補助要件は手続き判定ナビからも確認できるよ。その3、備蓄。災害時に必要な食料、水、生活用品などは最低3日分、できれば7日分の家族の人数分を準備してください。例えば、水は大人1人当たり1日3リットルを目安としますので、4人家族3日分であれば36リットル、2リットル6本入りでは3箱が必要です。まずは、ローリングストック法も活用して、できるところから始めましょう。ローリングストックとは、蓄える、食べる、補充する、この繰り返しです。その4、情報収集。大阪市公式 LINE の QR コードがあります。水害ハザードマップの QR コードがあります。東淀川区公式 X の QR コードがあります。大阪防災アプリの QR コードがあります。 大阪防災アプリって、情報項目が5つあります。1、家族構成をもとにした必要な備蓄品と数量。2、雨雲のリアルタイムレーダー。3、ハザードマップ。4、気象警報。5、避難所情報。日本語、英語、中国語、韓国語、優しい日本語。問い合わせ、安全まちづくり、1階8番、電話06-4809-9820。